じゃあそれ持っていきます。これ大人のメッセージでまたそっちやっていただいて、はい、まあ、おはようございます。4月4日はイースターでした。その時はイエス様が復活された時のお話を、教会学校のお友達も聞いたと思います。で、先週の4月11日も礼拝そして教会学校で復活されたイエス様のお話を聞いたと思います。もう今日もですね、最後ですが4月18日もイエス様の復活された後のお話です。復活したイエス様と弟子たちは、出会ったんですけれども、エルサレムの町を離れて生まれ育ったガリラヤに帰っていました。ガリラヤに帰った弟子たちは何をしていたんでしょうか。イエス様に従う前のお弟子さんたちのお仕事は何だか覚えていますか。はい、皆さん覚えていると思いますが、漁師をしていました。今写真ちょっとね分かりにくいですけど、こういうガリラヤ湖っていうところで魚を取っているのが仕事でした。聖書を、持ってる方は、すいません今日ちょっと映せないんですけれども、ヨハネの福音書の21章にティベリア湖畔でと書いています。ティベリア湖というのはガリラヤ湖の別の名前です。この時ペテロさん、トマスさん、ナタナエルさん、ゼベダイの子たち、これはヤコブさん、ヨハネさんです。でもう二人の弟子、この人たちが一緒にいました。イエス様と出会ってイエス様から私についてきなさいと声をかけられてイエス様に従いました。その時にペテロさんたちは漁師を辞めて網を捨ててイエス様に従ったんですね。そしてイエス様もあなた方を人間を取る漁師にしてあげましょうと言われました。それから3年半ぐらいが経ちました。この時ペテロ様はまた魚を取っています。漁師に戻っちゃったわけではないと思うんですけれども、でもですね、弟子たちはイエス様が十字架にかかった時イエス様のことを見捨てて逃げてしまいました。特にペテロさんは3度もイエス様のことを知らないと言って裏切ってしまったんですね。イエス様が復活された、本当に嬉しいな、でもイエス様を知らないと言って裏切った自分たちがこれからもイエス様に従うなんてことできるんだろうか、そんなちょっとね暗い重い気持ちでいました。さて弟子たちがガリラヤに帰ってきてからある日の出来事です。魚を取りに行く元気もないまま過ごしてたかもしれません。するとペテロさんが私は漁に行くと言って魚取りに出かけました。だいたいペテロさんという人は言い出しっぺ、まず私はしますという人です。学校のクラスにもそういう人がいると思います。すると他の弟子たちもじゃあ一緒に行こうかと言って魚を取りに出かけました。魚を取るってことは夜にしていることでした。夜の間ずっと網を下ろして魚を取って、で朝明るくなると戻ってくる、それが漁師の仕事でした。でもどういうわけかその夜は全然魚が取れません。ああ何も取れなかった、弟子たちはもっとがっかりして疲れてしまい、お腹も空いたな、そんな気持ちで帰ってきたと思います。だんだん夜が明けて明るくなってきました。すると岸辺に一人の人が立っているのが見えました。それはイエス様だったんですけれども、聖書にはそれがイエス様であるとわからなかったと書いています。ちょっとまだ暗かったっていうのもあるでしょう。 こんなところにイエス様がいるわけがないと思ったかもしれません。いろいろ想像できますけれども、とにかく弟子たちにはそれがイエスであることが分からなかったと聖書に書いています。この言葉にですね、何かすっきりしない思い、弟子たちの心が表されているように思います。するとその立っている人から声が聞こえてきました。21章の5節ですが、子供たちよ、食べる魚がありませんね。子供たちよ、別にもう弟子たちもおっちゃんたちだったと思うんですけれども、若い人たちっていうぐらいの意味です。親しみを込めた言い方です。その声に気づいた弟子たちは思わず、はい、ありませんと言いました。するとイエス様は、この時弟子たちはイエス様だってことがわからないんですけれども、さらに言われました。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかったと書いています。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。夜の間ずっと漁をしていて何も取れなかったんですね。なんか変なことを言う人だな。魚取れるわけないじゃないか。そう思ったはずです。でも何か不思議なことを言う人だなと思って、弟子たちはその言われた通りにしました。するとどうでしょうか。今聖書読みましたが、おびただしい数の魚のためにもはや網を引き上げることができなかった。あれほど取れなかった魚が網いっぱいにあふれました。その時ヨハネさんが気づいたんですね。ペテロさんに言いました。主です、主だ、イエス様だ。多分ですね、この奇跡がですね、弟子たちが昔経験したことを思い出したんだと思います。ペテロさんたちがまだちゃんとイエス様に従っていなかった時にですね、同じようにガリラヤ湖で夜の間ずっと漁をしたのに取れないってことがありました。でイエス様の言われた通りに網を下ろすと、たくさんの魚が取れたという出来事がありました。これはルカの福音書に書いています。でその時からペテロさんたちは網や船を全部置いてイエス様に従っていったんですけれども、その時の出来事を思い出したのかもしれません。ペテロさんは主だ、イエス様だという声を聞くと慌てて上着をまとって湖に飛び込んだと書いています。多分上はですね、裸で一生懸命仕事してたと思うんですね。それで慌てて上着を着て湖に飛び込んでしまった。魚、船はもう魚がいっぱい取れてなかなか動かないんですね。そこでもう自分だけでも早くイエス様に会いたい、せっかちですけれども、そんな気持ちで湖に飛び込んでいきました。他の弟子たちはですね、動けない、魚を引き上げられないまま船を岸辺にちょっとずつ近づけていきました。こうやって弟子たちが陸地に上がると、そこでは炭火が焚かれていて、魚とパンが用意されていて、そこに復活したイエス様がいたんですね。そうやって弟子たちは復活のイエス様ともう一回お会いできました。それで今度はゆっくりとイエス様とお話ができたと思います。これはですね、こんな魚が取れるみたいですね。実際にちょっと見にくいですね、食べました。白身魚で、とても美味しい魚でした。こんな魚が取れたのかなと思います。イエス様は弟子たちに言われました。今取った魚を何匹か持ってきなさい。炭火の上で焼いてたのは1匹だけだったみたいです。でイエス様は網がいっぱいで引き上げられないままになっている魚を持ってきて一緒に食べましょうと言われたんですね。イエス様は多分10人分ぐらいの魚は用意できたと思います。でも弟子たちが取った魚を一緒に食べましょうと言ってくれたんですね。 イエス様はもう何でもできるお方ですけれども、私たちが手伝うこと、私たちが一緒にイエス様のことをする、それをいつも喜んでいてくださるお方なんですね。するとペテロさんが船に上がって網を陸地に引き上げました、そんなふうに、21章のさっき読みませんでしたが、21章の11節にシモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。ちょっと不思議なことが起こりました。みんなで引き上げても引き上がらなかったのに、ペテロさんが引き上げると引き上げることができたんですね。でも網が破れなかった、ちょっと何気なくですけれども不思議なことが起こっています。でイエス様はさあ来て朝の食事をしなさいと言って、パンを取って弟子たちに与えて、また魚も同じように分けてくださったと書いています。この時のイエス様のお姿を見てまた弟子たちは思い出したかもしれません。ああ、そういえばイエス様が十字架にかかる前、最後の晩餐の食事をした時にパンを裂いてこうやって分けてくださったなってことを思い出したかもしれません。あるいはヨハネの福音書では6章に書いていますが、2匹の魚と5つのパンを5000人以上の人にイエス様がこうやってね分け与えてくださったという奇跡もありました。それも思い出したかもしれません。復活されたイエス様がガリラヤに来てからされたことは、まるでイエス様が弟子たちお呼びになって一緒に神様の福音を伝えたあの出来事が次々と再現される、次々とまた起こってくるかのようなことですね。弟子たちは懐かしいなと思いながらも、ああ僕たちはイエス様を信じて従った時あんなだったな、イエス様と一緒に日々を過ごしていたな、そんなことを思い出していきます。すると心が重くてもやもやしていた暗い弟子たちの心がすっきりして元気になってきました。イエス様はガリラヤに戻って魚をもう一度取っていた弟子たちをもう一度人間を取る漁師にしてくださったんですね。イエス様が弟子たちと一緒にいたときこう言われました。今今週の御言葉を移しました。じゃあ皆さんで読めますか。はい、じゃあちょっと読んでみましょう。はい、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。ヨハネ15章5節。魚がいっぱい取れる奇跡、それを通してイエス様は、イエス様を離れてはいけないよ、私にとどまりなさい、そして私の言葉、イエス様のお言葉に従いなさい、そのことを教えてくださいました。私たちもイエス様の御言葉に従うとき多くの実を結びます。一人で何もできなくてもイエス様の名前のもとに協力するならば、たくさんの魚が取れたようにイエス様は多くの実を結ばせてくださいます。イエス様は間もなく天にお帰りになるんですけれども、目に見える場所にもうイエス様はいません。でも私たちがイエス様の言葉を忘れないで信じていくなら、私たちはいつまでもブドウの木であるイエス様にしっかりとつながっていることができます。皆さんもしっかりとイエス様につながっていきましょう。はい、じゃあお祈り